皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
タイジです。
そして今回はこの方に来ていただいてます。
カイラです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日は2月の28日
はい、
実は先ほど第65回の放送を撮ったばかりでございます。
お、
本日2回撮りということで
大変ですね。
レインは先ほどまで参加してくれてたんですが、
はい、
一応このあとこの回取り切るまで起きてられるかどうか分かんないということで、一応今聞いてるだけの状態
そうですね
、うん、であとケイセンさんは、1回収録終わったので、お疲れ様していただいて、
はい、
新たにですねカエラ君に今回来ていただいたということで、
はい、
突然声かけて申し訳ないです。
いえ、とんでもない。本当にね、10分前ぐらいにご連絡いただきまして。
だんだんこの電気屋ウォーカーのペースが分かってきたかなってと
そうですね、ちゃんと自分でね、セッティングしてね、みたいな。
そう。あわあわとセッティングして。
はい。
ありがとうございます。
いえ、とんでもございません。
で、今回は、はい、まあ、電気屋ウォーカー慌てて、日本撮りなんて珍しいんですけど、
ね、
実はですね、
はい、
皆さんもご存知ですね、2014年2月の22日といえば、プレイステーション4の発売日でございました。
出ました
ね、
はい、
ということであんまり間を置いても冷めちゃうので熱いうちに打てということで、う
ん、なるほど。
今回はプレイステーション4レビュー速報をお送りいたします。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
始まるよ。
カイラ君はプレステ3は持ってるんでしたっけか。
はい、実は持ってます。
お、実は
稼働率は低いです。
で、主に 3DS、
あとはビータ。
あ、プレステビータですね、
はい、
PS ビータはどんなソフトをやってるの。
プレステーションビータはですね、メタルギアソリッドの HD エディションとかですね、は
い、お
あとはミンゴルを最初の頃にやっていて、
あ、一緒に遊んでましたね、
はい、一時期すごくハマっていたのは、ドリームクラブゼロポータブルですね。
おお、
あれは非常に経済的にキャバクラ遊びができるという楽しかったですね。
面白かった。
面白かったですよ、
結構。へえ、そうか、
はい、
プレステ4は
買う余裕があったら買うんですけどね。
うん、
いやいかんせんね、お金がないみたいな。
そこですよね、一番大きいのはね。
そうなんですよ
で、私はと言いますと、レビュー速報をするのにプレイステーション4を持ってないというわけにいかないので、
ここ誰も持ってない状況でねレビューはできませんから
できませんから買ったんですが、
はい、
実際コントローラーを握りしめてですね、
いいですね、
画面の前でお送りしてるんですけども、
はい、
今回、初期ロットというかね、一番最初のものを買おうかな買う前かなと、
はい、
悩んだんですが、
はい、
はい、で、初期ロットを買おうかどうか迷ったんですが、アマゾンで最初の予約が埋まっちゃって取れなくなったっていうのを見て、
はい、
あ、これはちょっと発売のタイミングで買えなくなるかもしれないと思って慌てて買おうと思ったんですよ、
はい、
うん、でその時予約を受け付けてるのどっかないかなって思って探してたら、
うん、
ビッグカメラがあるよっていうのを教えてもらって、
うん、
でビッグカメラで予約を、
なるほど、
で、買ったんですけど、
はい、
予約をしたらもう即なんか請求が来てクレジットカードに、
いただくものはいただかれる、
そう、まずよこすも出すもん出せやみたいな感じになって、なんか感じ悪いと思ってさ
いやいやいや、
ここでキャンセルしたらお金返ってくるのめんどくせえなみたいな感じで、
うん、確かにね、
という感じで、とりあえずで、発売日当初ね、冬雪がなんかが降って東京を中心に、あと山梨長野あたりですね、
はい、
だいぶ交通も混乱してましたけども、
うん、
プレステーション4は無事に届いて今手元にあります。
はい、
大 タイジが出張かなんかで福岡に行った時に、
はい、
突然私に電話をくれて、
そうそう
今目の前にプレイステーション4があるんだけどみたいな、
どうしようか、
買ったらええんかみたいな、で一応買うなっていう話をしたんだよね、
うん、じゃあ、今回は見逃しでっていう感じで帰ってきたよね、
まあその辺の話も含めながら、うん、プレイステーション4、まあ大体の情報はね、もう雑誌とかでも特集されてますし、いっぱい記事も出てるんで、まあ、そこは通り一遍通りにして、コーヒー私自身がこう触ってみた中で、こういう変化があったなっていうところをご紹介できればいいなと思っています。
はい、
はい、
で、まず1個目なんですけども、まあそうは言ってもスペック上の、ね、変化がだいぶありましたので、スペックの部分を軽くおさらいしておこうと思うんですが、
はい、
プレイステーション3の CPU は何だったかご存知でしょうか。
はい、
なんだっけ、
セルプロセッサーだ。
正解ですね、セルプロセッサーという、まあ言ってみれば独自開発のプロセッサーですよね。
うんうん、
で、当初は、プレイステーション3用にというふうに開発したんですけども、他の家電にも採用されればということで、企んでた CPU なんですよね。これが、謎の9コアというですね、今あの何デュアルコアとか、
クワッドとかあるよね、
4コアとかね、クワッドコアとかってありますけど、9個のコアを一つの CPU に持つという、謎の編成なんですけども、で、クロック周波数が 3.2GHz というので動いてましたけども、
まあプールにアヒルがバーってなるやつは覚えてるけどなんかのベンチマークかなんかのやつ
で、ベンチマークね、ぽっちゃんアヒルちゃんみたいな感じだけどね。で、今回採用されたのが、AMD というね、あのインテルのライブラ会社ですよね、こちらが作ってる Jaguar という名称の CPU になったんですが、
はい、
こちらはですね、コア数的に言うと8コアの CPU になるんですけど、4コアの CPU が2つっていう構成なんですって。
はいはい、
4×2
4×2 で8っていうね、これちょっと面白いなと思ったんですけど、なんでかよく分かりませんが、でクロック周波数は 1.8GHz ということで、セルプロセッサーの 3.2 に比べればだいぶ低いんですが、まああのクロックアップが多分ターボブーストみたいなね感じでかかるので、ターボブーストじゃないか、かかるので、2.7GHz ぐらいまで上がるんじゃないかというふうに言われてるそうです。
なるほど。
ただ処理能力としてはもうセルプロセッサーよりもはるかに高くなってるので、でこの単純に今セルから、AMD っていうふうになりましたけど、大きな変化が実はこの裏にありまして、セルプロセッサーっていうのから AMD になった、 AMD っていうのはパソコンで多く採用されてる CPU ですけども、あのアーキテクチャ、要はプレイステーション3とかパソコンのなんていうのかな、システム全体が X86 系っていう、いわゆる今のパソコンと同じような系統の仕組みにこのプレイステーション4からは変わります。なんでプレイステーション3っていうのは、結構あのプログラムが作りにくいとかいうふうに言われてて、プレイステーション3があるのにプレステ2のソフト結構いっぱい出てたじゃん。
出てたね。
わざわざプレステ2で作る、プレステ3で作るんじゃなくてプレステ2でいいからプレステ2で作っちゃえみたいな、その方が楽だしみたいなさ、そういうのがあって、プレステ3のコンテンツが伸び悩んだっていう背景もあったのかなと思うんですけど、
なるほどね、
今回のプレステ4からはそのアーキテクチャが X86 系に変わったことで、よりパソコンに近い状態、なので、プログラムの組みやすさも今までよりははるかに、敷居が下がるかなという、それが一つ大きな変化ですね。
それはいいことよね。
まあね、いいことだと思うよ。
開発しやすくなる
んですね。そうそう、開発しやすくなるってことはいろんなソフトが出てくるってことじゃん。
で実際、まあ、それの影響があってかどうか分かんないんですけど、うん、まあ、あの海外のメーカーを中心なんですが、
うん、
あのプレステ4の一つの大きな特徴としてインディーズ系の、うん、ゲームというのが増えてきています。
はい、
うん、で、例えばですね、今実際に、プレイステーションストアを開きますけども、
はい、
インディーズ系のゲームって何かと言いますとですね、例えばもうインディーズという項目があるんですけども、
うんうん、
ですね、ドントスターブとか、うん、コントラストっていう、もう完全にあっち の, よあの欧米のゲームなんですけども、
うんうん、
いうのがありまして、
はい、
こういう、もう簡単にっていうか、今まで なかなか資金力とか人数の問題で、うん、参加できなかったベンダーがソフトを作って参入してきてると。
はい、
なのでこの PS4 についてはこういうちょっとしたソフトが増えていくんじゃないかっていうふうに期待されています。
うん、
そこやるかねっていうのはあるんだけどね。
まあでもなんつうの、意外とさ、
うん、
作業ゲーみたいな簡単にそのクッキークラッカーじゃないけど、
うん、
ただクッキーを焼くだけみたいなさ、
うん、
のが爆発的に流行ったりするじゃない。
まあそれは PSP とか DS の世界じゃないってわしは思うね。あ、うん、PS ビータか、 PS ビータとかその DS とかのその携帯機で爆発的に流行ったり、まあスマホで流行るんならわかるけど、
うん、スマホでそういうちょっとしたアプリが流行るのは、
うんうん、
その伝達力みたいなのが高いからだと思うのね。
ああ、なるほどね。
うん、これプレイしました、うん、でこういう結果でしたっていうのがすぐそのままツイートされて、
うんうん、
面白いよって言ったら友達がやり始めるみたいな、
うんうんうん、
そういうのがそのなんていうのかな、ファンデーションがあって、
うん、
そこからみんなに広がっていく伝播力があるみたいなね、
うんうん、
ところがあると思うんだけど、
うん、
この新しい PS4 は、
うん、
今までの PS3 であったそのもたつき感、メニューが遅いとか、プレイステーションストアが遅くて使いにくいとかっていうのがだいぶ改善されたんですよ。
はいはい、いいですね。
うん、そうで、Facebook とか Twitter へのリンクもその OS レベルで強化されてるので、
うんうん、
あと以前プレステ3でもあったけど、なんていうの、新着情報っていうのかな、
うん、
うん、What's new とか言って、
あったね、
フレンドが何々をプレイしましたとかっていうのが、
うんうん、
なんか無駄な機能であったんだけど、
うん、
それがね、プレステ4ではもうちょっとなんか見やすくなって、
はいはい、
あ、こんなのがあるんだ、みんなこうやって遊んでんだとかっていうのが、あ、うん、さらにそこからじゃあゲームを始めるとか、
うん、
ゲームに参加するとかコンタクトするとかっていうのが、もっと具体的に、なんていうのかな、双方向性を持つようになったので、
うん、
今までよりもその友達が遊んでるから俺も遊んでみようみたいなのつながりやすさっていうのが増してると思うんですよ。
うん、
なるほど。
だからそういう例えばタダで遊べるとか基本無料とか、うん、あるいは買ったとしても100円じゃないか、数百円の世界、あるいは数千円の世界で買えるものとかっていう小さなコンテンツが流行る潜在能力があるなっていう気がします。うん、まあちょっとまた話脱線しましたが、
うん、
なんとメモリ容量が256メガから8ギガに増えました。
はい、
うん、今のパソコンでも8ギガって言ったら随分たっぷりですよね。でハードディスクが500メガが標準になっています。
うん、
500メガじゃねえよ、500ギガが標準になってます。
500メガは何もできない
でね、このハードディスク容量なんですけど、
うん、
標準で OS レベルで、うん、およそ100ギガぐらいのデータ容量が取られてます。
結構重いね。
うん、必要100
そう、ピッてつけるともう100ギガ使っちゃってるみたいな状態になってるので、
はいはいはい、
で、PS4 の新しい 特徴というか、まあ、流れとして、
うん、
全てのゲームはインストールが必要となります。
うん、ああそうなんだ。
うん、ディスクを買ってきたとしても、
うんうん、
インストールしなきゃいけない。
あ、じゃあすぐ遊べないんだ。
うん、まあすぐ遊べないというよりもそのハードディスク容量を必ず取っちゃうってことだね。
うんうん、
ああ、そっかそっかそっか、
うん、
落とすわけだ、ね、
そうそう、
本体の中に。
そうだ、例えば30、1つのゲームが30ギガとかあったりするので、
うんうん、
500ギガからまず100ギガなくて、
うん、
でそこから1ゲームに対して30ギガ等しく取っていったとすると、
うん、
10本で300でしょ、
うん
うん、まあでも10本ぐらいゲームが遊べるんだったら、
うん、
まあ遊ばなくなったやつ消せばいいやっていうので、
うん、
十分な気もするんだけども、
うん、
まあでもそれぐらいの容量なんですよっていうのをちょっと頭の片隅に置いといてもいいのかなと思います。
なるほど。
で今カイラ君がちらっと言ったけど、あのインストールしなきゃいけないイコールすぐ遊べないってあるじゃない。
はい。
特に私とかタジ君はあのメタルギアソリッドの4をやりましたよね。
うん、やったやった。
あの読み込みがねあるんだよ。
スネークがずっとタバコ吸ってるやつでしょ。
そう、うん、1章2章3章4章とかがあって。
ありましたね。
カイラ君もやった？
MGS4 はやりましたよ。
あ、うん、タバコ吸いながらずっとね5分、うん、10分
あった、うん、
そう
だるいなと思ってた。
そう、ああいう読み込みがどうしても今までは必要だったんですけど、
うん、
PS4 はなんと、
うん、
これはダウンロード版もそうなんですけど、
うん、
例えばマリオで言ったらね、1面2面読み込んだら、
うん、
もうゲーム始めちゃおうぜっていう、
うん、あ、いいね、
うん、で、あ、みんなが遊んでる間に3面4面5面ってインストールしとくから俺。
なるほど。
あ、う
ん、
そうか、
遊んでてよっていう。
それはあれか、メモリが増えたから。
まあメモリが増えたからっていうのもあるんでしょうし、ね、その他まあその組み方もあるんでしょうけど、
うんうんうんう
ん、インストール作業の半ばにしてゲームは始められるっていうね、
その、いいね、それはいい、
非常に特徴的です、うん、だダウンロードをしながら、
うん、
まあダウンロードは多分全部終わらなきゃいけないんだけど、でもダウンロードしてその後インストールまで、あ、また時間かかんのと、
うん、
それを途中でもう始められるっていうのが特徴でありますね。
素晴らしい。
うん、それからですね、話が、まあ、ゲーム、せっかくゲームの、そのスタートの話になったので飛びますが、
うん、
PS4 は今までは電源を切るっていうことだったんですけど、
うん、
PS4 からは今のウルトラブックとか、
うんうん、
それからタブレットと同じような感覚で、
うん、
スリープする、まあ、スタンバイモードにするっていうのが、
うん、
これからのスタンダードになります。
お、
うん
うん、で先ほど言ったジャガーっていうその CPU の他にもう一個 CPU を持ってまして、うん、それがあのスタンバイ時の管理をしてくれるんですよ。
はいはい、
うん、そうすると CPU を動かすんじゃなくてその小さい、制御の部分だけ動いてるので消費電力が小さい、
うん、あ、常にフルパワーじゃないんだね。
そうで、さらにそのちっちゃい子がダウンロードもしてくれるんです、う
ん、へえ。
そうするとあの、うん、このゲームダウンロードするって言ったら、
うん、
ダウンロード終わるまでプレステ3は電源切れなかったじゃん。
うん、切れなかった。
あ、遊ばなくてもつけとかなきゃいけないんでね。
うん、
だけどプレステ4はちょっとなんか今不具合があるらしいんですけど、
うんうん、
基本的にプレステ4はこれダウンロードする、これもダウンロードする、これもダウンロードするって言ったら、
うん、
あとはもう、あ、もう今日寝るからスタンバイって、
うんうん、
スタンバイモードにしとくと消費電力を抑えた状態でずっとこう電源は、まあ、いわば切れた状態のままで、ダウンロードをしてくれたりする。
ダウンロードのやつはね、プレイステーション3でもねちょっとはあったのよ。
バックグラウンドでダウンロードするみたいなね。
バックグラウンドでダウンロードするっていうのとプレイステーションプラスに加入してる場合に関してなんだけど、これは、
あ、あ
のアップデートパッチがあるでしょ、
うん、
例えばゲームの、今遊んでるやつがアップデートありましたよって言ったら、うん、まあ、今までのやつはゲームを始めた時にアップデートパッチがありますよ、アップデートをしてくださいって言って、え、今から遊ぼうとしたのに今からアップデートして遊ぶの、うん、みたいなあったじゃん。
ありました
ね、うん、だけどプレイステーションプラスに加入してるとそれを、まあ、毎日深夜に一回確認に行ってくれるのよ。
うん、
でアップデートパッチあるよって言ったらそれダウンロードしてインストールも終わらせてくれてるから、次遊ぶときにこれこれこれこれがインストールされましたよ、新しくなりましたよっていう記録が、まあ、ドーンと出て、あ、そういうことねってゲームがすんなり始めれるっていうのが、まあ、ここ最近そのプレイステーションプラスっていうものが、まあ、できてきてから あの運用されてたんだけど、まあ多分その時は多分フルパワーで動いてるんだろうけどね、勝手にこうピッと起きて、うん、ダウンロード終わって、ね、インストール終わってもう終わりって、もう自分で勝手にタイマーでやってるんだとは思うんだけど、それが多分もうワンランク上、もうちょっと管理された、もうちょっと使い勝手がいいものに変化したんだと思うけどね。
なるほどなるほど、
うん、
いいね。まあそれがもっと、うん、使いやすくなってここに来ています。
いいね、
うん、まあちょっと話戻りますが、映像出力、音声出力、
うん、
はい、今まではあの、なんだろうな、あの赤白黄色の結出力ケーブルとか、
うん、
付属してたんですけども、
うん、
PS4 からは HDMI のみになります。
ほうほうほうほ
う、うん、なので、HDMI を持ってないテレビとかにはつなげなくなりますよというのと、
うん、
これ個人的にね、地味に大きいなというのが、音声出力を、
うん、
例えばコンポとか、
うん、
スピーカーに別途つなげてた人がいた場合、
あの光デジタルとかね、
光デジタルはついてるから、
あ、はあるんだ、よかったよかった、
光デジタルはいいんだけど、
うんうん、
その赤白の音声出力、 LR の音声出力を出してたりした人はできなくなっちゃう、
うんうん、ああそうね、
あ、まあ、別途その光デジタルからその変換するアンプみたいなのを繋げなきゃいけなくなっちゃうんだけど、
うんうんうんうん、
まあ、そこ注意一つです ね、
そ、 うね、
ああ、そんなところだと思います、スペックの部分は、
はい、
うん、で早速ですね、その他の部分に入ってきますが、
はい、
ポイントその1はデュアルショック4です。
はい、
うん、
デュアルショックシリーズといえば、もう皆さんご存知のコントローラーのことですね。
うん、書いてありますね。
うん、デュアルショックがだいぶ激しく進化しました。で、今こう私今手元に持ってるんですが、
うん、
大きさはですね、プレステ3のコントローラーよりも若干大きくなった感じ。
はい。
で、ちょっと重たくもなりました。
はい。
うん。なんですけど、グリップの部分がですね、
うん、
プレステ3よりもだいぶ長くなりまして、
はい、
ほう、
うん、特に多分男性の方にとってはだいぶ握りやすくなってますね、
はい、
それからボタンも特徴が変わりまして、まずあのキノコですね、アナログスティックが、
はい、
今まではこう丸い、
うんうん、
こうポコッと膨らんだような感じのやつなんですが、
まあ、真ん中が丸いデパート
の
感じよね。
で、もうね、我々ぐらいのプレステ3になるともうテッカテカになってくるよね。
なるね、これ何なんだろうねってぐらいになるよね。
ね、そう。だけど、プレステ4の場合はこれがへこんでます。
ほい。
へ
え。うん。で、あの親指とかがこうキュッとこう、まあキュッとなるわけじゃないけど、こうぴったりフィットな感じがあって、
うん、
あのよくこうガチャガチャやってるとこうつるっと滑るじゃない。あの滑りがない感じ。ね、
うん、
になってます。それからトリガー、
はい、
LR のワンツーボタンですけども、う
ん、
トリガーボタンがだいぶですね押しやすくなって、
はい、
上側の L1、R1 については、
うん、
今までよりもなんて言えばいいのかな、カチッとこうなんか押し込む感じのボタンに切り替わったのと、まあ、あの丸バツ三角と同じような押した感じ、
うんうん
がになったのと、あと、うん、L2、R2 については、
うん、
反り返ってですね、
うん、
こちらも指にフィットするような感じ。
ああ、じゃあ今まではそのプレステ3だとこう、どうやんだろう、内側に巻き込むような形だったでしょ、
うん、トリガーに沿うような感じで、
うん、
カーブがついてたのが、
うん、
今はこう例えばあの銃のトリガーみたいに反対側にこうちょっと反ってるのね、
引っ掛けやすいんですね。
そう、引っ掛けやすいです、うん、だ今までよりもはるかにこう引っ掛かりやすいし、
うん、
指のこう腹に馴染む感じがありますね、
うんうん、
それからですね、スタートボタン、セレクトボタンがなくなりました。
あ、そう、
あ、代わりにシェアボタンとオプションボタンになってます。
はい、
もうこのシェアボタンは今話題沸騰のね、
うん、
あのゲームとかの動画がボタン一つで簡単にあの動画配信できるというシェアボタンですけども、
うん、
このシェアボタンはスナップショットを撮るのと、
うん、
動画配信するのをこの1個のボタンで賄ってます。
はい。
へえ、
うん。で、だからゲームで、あ、ここ、このシーンいいねと思ったら、もうシェアボタンパンと押すだけで、スナップショット撮れるんですよ。スクリーンショットがね。
うん、
でそのままツイッターとかで配信できるわけです。
うん、
で、これを例えば、あの設定によるんですけど、長押しすると、そこから、今日ライブ配信を始めたりとか、
うん、
あ、著作権の問題もクリアしてるらしいですからね、これについては。
すごいですね。
うん、某著作権利権団体とかが絡んでこないんでしょうね。
うん、
で、このオプションボタンについては、今までのセレクトボタンのような動作をします。
はいはい。
それぞれの場面で設定値、選択できるようになったり、コマンド画面出したりみたいなのが、このオプションに集約されてると。うん。っていうのがボタン。それから、真ん中に、タッチパッドがつくようになりました。
はい。
うん、
残念ながらまだ1回も使ってません。
まあ、それはこれから
ね。
今んとこは、なんか、プレイステーションのカメラがついてるやつのソフト、
うん、
ぐらいしか使い手がないということで。
はい、
で、このタッチパネル、実はですね、
うん、
驚くなかれ、クリックします。
クリック、
うん。タッチパネルが、そう、自体がボタンになって、押すとカチャッとこう、クリック感がある。
あ、ノーパソみたいな感じ。
そうそうそうそうそう、ノートパソコンのタッチパネル、タッチパッドみたいなね。
いいね。
ああ、だタッチパネルでサワサワ触ってる時に間違ってクリックされないってこと、
うん、
逆にこう意図してグッと押さないとクリックしませんよっていう感じがあって、
ああちょっと固めなんだね、じゃあね。
そうそうそう、固めです。こんな感じがいいです。で、あとは背面というかね、自分が持ってて裏側に当たる部分に、
うん、
大きなランプがつきまして、
はい、
これが1番から4番までコントローラー登録できるんですけど、
うん、
コントローラーの登録番号表示みたいな感じと、
うん、
あとプレイステーションカメラに対してこの位置情報を確認するための、まあ、ターゲットになるっていうね、
うんうん、
ランプがあります。これもだいぶ暗いところでやってるとちょっと明るいっていうか眩しいんですけど、
うん、
でもなんかいわゆる LED ライトの青いアクセスランプみたいなね、
うん、
そんな強い刺すような光じゃないので、
うん、
いいですね、
うん、
でさらにまだ続きますけども、
はい、
スピーカーがつきました。
コントローラーに、
はい、
コントローラーに。
へえ。
で私はリミテッドパックを買ってナックっていうゲームがあったんで遊んでたんですけど、うん、あれナックだったかな、うん、ナックだ。ね、隣に座ってる人はね、なんかさっきからガラスが割れる音がするんだけど大丈夫とか言われて俺はイヤホンしてやってたの、
うん、
で何のこと言ってんだと、耳音漏れしてんのかなと思ったら、実はこのコントローラーから効果音が流れて
へえ、
まああれですよ、 Wii と一緒、 Wii リモコンと一緒です、
うんうん、
ただしこのスピーカーのすごいところは、まあ対応するゲームがってことなんでしょうけど、
うん、
例えばテレビの HDMI ですから、テレビの画面がスピーカーがついてればテレビからも音が出るし、
うんうん、
あと何か別なものについてれば普通の音声出力としてね、うん、音が出せるんですけど、このスピーカーから音を出すことができるんですね、要は全部の音、効果音だけじゃなくて BGM とかも含めて、
うん
うん、っていうことは、テレビの音じゃなくてまずコントローラーから音が出せるっていうこと、
はいはいはい、
と、
うん、
さらに、
うん、
コントローラーの下側に今回は、うん、拡張端子というのと、
うん、
あとイヤホンジャックがつきました。でこのイヤホンジャックにイヤホンを挿すと、
うん、
テレビとか外に一切音漏れすることなく、うん、ここから音を聞けるわけですよ、
うんうん、
ほうほうほう。
そうすると一人でゲームやってて、例えば家族が周りにいて音が出せないとかって言った時に、
うん、
今までってこう例えばじゃあテレビにイヤホンをつないで、
うんうん、
イヤホンのケーブルが届く範囲でしかゲームできないんだじゃん。
まあそれか長いイヤホンを買ってくるから、ね、
そうそうそうそう。だけどこれからはコントローラーはもう Bluetooth というか無線でつながってて、
うんうん、
コントローラーにイヤホンがつくから、
うん、
どこに移動してもこたつに寝っ転がってもソファーの上でもちょっと離れてもトイレに行っても音はヘッドホンはここから聞こえるっていう。
トイレでゲームもできると。
まあまあね、
画面は見えないけどね、
そう、心の目で見ながらね、
うん、
そう、でもそれってすごく便利で、
うん、
今まであのケーブルピッて引っかかってああとかね、椅子のこう手すりのとこにケーブル引っ掛けちゃったとかさ、
うんうんうん、
そういうのがあったのがなくなるんですよ。
いいっすね、
うん、
それは
結構、
うん、イヤホンはマイクに対応してるの？
はい、いいとこですね、
うん、
ここはあの 4極端子というあの iPhone についてくるやつあるじゃん、
うんうんうん、
あれと一緒の端子がついてまして、
はいはいはい、
だから iPhone についてるやつこのまま使えます。
あ、じゃあもうヘッドセットじゃなくて、
うん、
マイク付きのイヤホンでそこにガッと挿してあげれば、まあ、そのゲームの中で例えば仲間内で遊んでたりしたら、
うん、
そこでボイスチャットができるよってことか。
できる。
でめちゃくちゃ便利だ。
そう、 PS4 にも、モノラルなんですけど、
うん、
モノラルのイヤホンとマイクが一緒になったやつがついてまして、
はいはいはいはい、
うん、それをつけるともうここで例えば FPS とかね、うん、やってる時に仲間とチャットができる、
うん、
だから
いい、ね、
うん、あの結構便利ですよ。
まあ確かにね、そのコントローラーが PlayStation 3の時に無線になったじゃん、
うん、
だけどヘッドセットは本体と自分の頭、まあ耳までね有線だったわけね、うん
う
ん、
そうそう、
ワイヤレスもできたんだけどそれだと音質が悪かったりなんやかんやで結局使えないっていう話になったじゃん、
うん、
だけどそこでこう全部こう自分のこの手が届く範囲に全部こう集約されるとなんかこうワイヤレスの意味が出てくるね。いいね。
そう、
うん、
これはねあの地味に、
うん、
あの一番注目してほしいこの拡張端子とイヤホンジャック、
うんうん、
ああでこの拡張端子なんですけど、
うん、
あコントローラー1個でこんなに話してていいのかなって気もするんだけど、
うん、
あの今の段階では特に用途は
ない。
要はここに挿すオプションってないんです。
とりあえずついてるだけなんで今は。
そう、とりあえずついてるだけ、
うん、
なんだけど、
うん、
実はあのプレイステーション4買ってから即座に専用の充電スタンドっていうのを私買ったんです、
うんうん
うん
うん、追加購入でね、
うん、
でコントローラーには背面のところにマイクロ USB の接続端子があって、
うん、
標準ではここに USB ケーブルを挿して充電するんです、
うん、
だけどその専用スタンドを買うとこちら の,、うん、あのなんだ接続端子から充電できる。
はいはいはい、はい、
うん、これがね専用スタンドに挿すのが非常に緩くて、
うん、
緩いって言うと悪い表現なんですけど柔らかいって言えばいいのかな、
うんうん、
簡単に抜き差しができる、
うんうん、
で専用端子の、専用スタンドの方の根元のコネクタが、
うん、
例えば iPhone のスタンドとかだとコネクタってガチッとついててそこにサクッと挿すじゃん、
うん、うん、そうだね。
あ、だけど専用スタンドはねコネクタ自体が少し動くようになってるんです。
はは、
バネがバンパーが入ってる、
うんうん、
あ、だからコネクタに、ゲームコントローラーを差し込むときにも少しこう、うん、ショックを吸収してくれて、
うんうん
うん、でサクッと刺さって、
うん、
でそっから取り出すときも片手でひょいっとやるともうスッと抜けちゃう。
ああ、いいね。
あ、それで充電ができるんで、
うんうん、
こうコントローラーにも負担をかけずにしかもお手軽に充電ができるよと、
うんうん、
この専用スタンドね高いんですよ。2、3000円するんですけど、
うんうん、
2台コントローラーが同時に充電できて、
うん、
しかも AC アダプターでコンセントから電源を取るんです、
うん、
で USB とか刺さらないので本当にコンセント1個潰しちゃうの、う
ん、あら、
うんうん、だけど見た目がすごく高級感があって、
うん、
しかも重量がしっかりあるので片手で置いたり取ったりしたらもうあんまりこうバタンと倒れたりしない、
うんうん、
で接続端子で充電ができるっていうね、トータルで考えるとね非常によくできた充電気になってます。
いい、
うん、でサードパーティーからも、
うん、
このゲームパッドコントローラーの充電器って出てるんですけど、
うんうんうん、
注意していただきたいのはサードパーティーから出てるやつは全部マイクロ USB での接続です。
ああ、そっち側でぐさっと刺さないといけないんだ。
うん、そう、
意味ないね。
うん、それが悪いとは言わないんだけど、
うん、
うーん、どうかなっていう、ちょっとね。
だったら純正のね、その拡張端子のとこにポコンって、本当にカパッてはめるだけのやつの方が便利だね。
はい、うん、意外といいよ、俺。これ買ってよかったと思う。
ってことはそこのそれは持った時のこの下側に来るところに専用端子があるんでしょ。
そうです、そうそう、
あれとかも出るんじゃない、そのうちあのこのキーボードみたいなやつ、
ここにキーボードか、
あの XBOX とかあの昔のコントローラーだと XBOX のコントローラーの下にこうガチャってつける、うん、あのキーボード、物理キーボードみたいなやつが出てたけど、う
ん、ああまあでもあってもおかしくないかもね、
うん、なんかその辺にこうキーボードがガチャンってついてもおかしくはないよね。
うん、ちょっとこのわざわざ接続端子がつくので、
うんうん、
どういう接続ができるのかなっていうのはこれからちょっと期待したいですね。
そうね、
うん、はい、ポイントの2番目、
はい、
排熱効率、騒音対策、拡張性、
はい、
はい、
うん、これはちょっとまとめて、プレイステーション3うるさかったですよね、
初期型は特にね、
ああ、グランドセフトオートとかつけるとね、ヒューンって言ってすぐファンが回りますよね、
うん、
まあ今まで触った段階なのでまだちょっと本当のところは分かりませんが、
うん、
ファーストインプレッションだと PS4 だいぶ静かです。
うん、
うん、それからプレステ3で培ったその、空気の流れ、
うん、
のノウハウがまるっとプレステ4は引き継いでると言ってもいい状態なので、
うんうん、
だいぶそういう排熱効率も良くなっているという感じを受けます。
はい、
うん、で、横置きにしてもらったのを想像してもらうと、
うん、
前、
うん、
それから両側面に、
うん、
吸気口があって、
うん、
3面から吸ってるんですね、
はい、
で、あったかい空気を後ろから出してるっていう感じになります、
はい、
で、ここで注意点なんですけども、
うん、
なんかね、サードパーティー製の製品がねちょっと振るわないんですけど、
うん、
先ほどの充電器もそうだったんですが、うん、吸気口にフィルターをつけるっていう、
うん、あるね、
サードパーティーのやつがね、
うん、
あの他社が出してるやつがあるんですけど、
うん、
これはあまりにも空気 その吸気が悪くなって、
うん、
逆にこう熱が逃げなくて、
うん、
音がうるさくなるっていう、
あ、
穴を塞いじゃうみたいな、
まあ、プレステ2の頃からあったよね、
うん、っていうのがなんかレビューでも報告されてて、
うんうん、
まあ、埃を吸わないっていうことについては大事なんだけど、でも空気が入らなくなったら元も子もないじゃんっていうので、ちょっと購入には注意が必要です。
あれだろうね、そのわしみたいにこうゲームをしている横でタバコを吸いたいとか、
うん、
こういった人は買ってもいいけど、綺麗にするメンテナンスも怠っちゃダメよってことだよ多分。
まあでもね、なんかもう要は汚れてない状態でもうすでに目詰まりというかもう吸気を妨げてるらしいので
いや
ちょっと ね、うん、もう少し経っていいのが出てきてから買ってもらったらいいんじゃないかなって気がする。
そう、ね、
フィルターについては。
なる
ほど。で、縦置きする際に、
うん、
スタンドをつける場合があると思うんですけど、
はい、
この縦置きスタンドも注意が必要、
うん、
おや、
普通に市販されてるサードパーティーの縦置きスタンドは、
うん、
吸気のためのスリットはついてるんだけど、
うん、
1本縦にひょっとこう溝があるだけなのね、
うん
うん、で吸気がこれで十分かって言われると甚だ疑問があります、
うんうん、
で純正スタンドどうなってるかっていうと、
うん、
吸気口に対してそのスタンドの4方向にスリットがついてるんです。
はいはいはい、
うん、だからだいぶその空気が通る道が広く取ってあります、
うんうん、
だから、まあ、そこまで考えて作ってあるなっていうのと、
うん、
サードパーティー製のスタンドは大体はもうポンと置くだけ、
うん
うん、でも純正のやつはねスタンドと本体をガチャッとロックできる、
うん、
一体化できるんです、
うん
うん、これもよくできてて、なので、まあ、スタンドに置いたけど本体はポンと叩いたら傾いちゃうよっていうんじゃなくて、
うん、
スタンドがちゃんと踏ん張ってくれるようになるので、
うん、
スタンドについてもちょっと純正を中心に購入を検討した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。
そうね、まだ出たばっかりだからね、とりあえずは純正の方がいいよね、うん、
ちなみに私は縦置きしてるんですが、
うんうん、
あのインシュレーターってあのスピーカーとかの下に引くゴム の、うんうん、あのクッション材みたいなのあるんですけど、
はい、
それをポンポンと前後に置いただけで立ててますけどね、
うん
うん、休憩は十分だしそんなに倒れる場所にないのでいいかなと思って、うん、それから拡張線ですけども、
はい、
先ほど言った 500GB のハードディスクについてですね、
うん、
はい、
PS4 は、うん、あオフィシャルで、うん、ハードディスクの交換を認めています、
うん、ほう
で実際もうさっさとしました。電源入れるように前にハードディスクを交換しました
早くないか、
うん、ちょっとね、
うん、
本体のボディがもうギュッと、うん、あのリモコンのバッテリーの蓋と一緒、
うん、
ギュッてやってパッてやるとパコッと外れるんです
はあ、ははあ、もうすぐにじゃあアクセスできるんだね。
そうそうそう、で、うん、ハードディスクを固定してる金具を取り出すためにネジを1本回すの、
うん、
そうするともうガチャッとスライドしてハードディスクのマウントが出てくるので、
うんうん、
あとはもう4箇所ハードディスクのネジを外してハードディスクを付け替えれば、うん、あと終わりっていう。
取れちゃうと、
うん、あのね3分とかからなかったです。
いいね、
本当に簡単で、まあ、その後 OS の再インストールが必要なんですけど、
うんうん、
きちんとある、うん、オフィシャルのページを見てもらって用意しておけば、うん、普通にパソコンが使える人ならできる作業なので、
うん、
あっという間に交換ができて、
はい、
ここがポイントなんですが、
はい、
ハードディスクを交換しても、
うん、
メーカー保証の期間の対象外になったりとか、
うん、
いうことはないそうです。
おお、いいね。
だからハードディスクを交換してもメーカー保証の対象が続くっていうこと。
じゃあもう本当にそこはもう自分の好きなように触ってもいいよっていう空間になってるんだね。
うん、ただし、
うん、
ハードディスクを交換したことについて、例えばハードディスクを交換したから動かないよっていうことはもちろん保証の対象外、
うん、もちろんそれはそうだね、
うん、
そう、
お前が
だけど、そう、お前がやったんだろう、何つけたんだか知らないけどお前がやったんだろうってことになるんだけど、だけどまあハードディスク以外の部分は別に壊れてもちゃんとその保証の対象の中であれば対応してくれるということでね、
うん
うん、で私は本当は SSD に積み替えたかったんですけど、
うん、
お金もないし容量も足りないので、
うん、
SSHD という最近ちょっと流行ってますけど、
うん
うん、メモリキャッシュとして SSD を持ってるみたいな感じの、
うん、
ハードディスクをつけまして、
うん、
しかも 1TB のやつを、
はいはいはい、倍ね、
まあ、しばらくだったら十分かなというふうに思います、うん。
iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
さあ、ポイントの3つ目、メニューですね。
はい、
うん、あのメニューが大きく変わりました。
はい、クロスメディアバーじゃないなった、
そう、クロスメディアバーじゃないですね、
はい、
言うなれば、
うん、
デュアルメディアバーと言ったらいいのかな
上
下2段にしか分かれてません。
ああ、
で上と下とはもう簡単にどこにいても上下を押せばメニューが切り替わります。
ああ、
で上側はいわゆる、システム側のメニューで、
うん、
プレイステーションストアのアプリから、あのメニューから始まって、
うん、
お知らせ、インストールが完了しましたとか、うん、ダウンロード完了しましたとか、
うんうん、
あとフレンドの情報、
うん、
あとチャットメッセージの情報、
うん、
で、あと自分のプロフィール管理、
うん、
それからトロフィー、
うん、
で設定、
うん、
で電源、
はい、
というシステム関係のやつが上側にあります、
うん、
下側は何かというと、
うん、
コンテンツです。
はいはい、
遊んだゲームとか、
うん、
再生した音楽とか、
うん、
いうのが一列にただ本当にあの再生した順番に左から順番に並んでいるっていうだけ、
はいはい、
今までは例えばゲームならゲーム、
うん、
ビデオならビデオって並んでたじゃん、
うん、
それがもう一個になっちゃったね。
いいね、
うん、最初ね どうなのかなと思って心配したんだけど、
うん、
要は 遊んだやつから順番に並び直るので、
うんうん、
ね、大体ほら昔遊んでたやつとかって別にアクセスしなくてもいいじゃん、
う
ん、
まあその時に探しちゃえばいいもんね。
そう、うん、だけど昨日見た動画が面白かったから今日友達に見せたいとか、うん、あ、昨日遊んでたゲームを今日もしたいとか、
うん、
のはもう新しい順番に並んでてくれた方がアクセスしやすいわけだよ。
そうですね、
あ、そんな風に並んでいます。で一番最後に、ライブラリーというのがあって、全部のコンテンツが見れるようになっているので、
うん、
うん、結構合理的な、メニューの配置になっているという感じですね、
はい、
そして、ここも大きな進化だったんですが、
うん、
なんと PS4 は、はい、安直に言うとマルチタスクになりました、
うん、
でって感じでしょ、
うん、
先ほどっていうか前回のその第65回だったかな、
うん、
あ、前回の電気屋でもソニーのテレビの話をした時にちらっとお話をしたんですが、ミュージックアンリミテッドというサービスが始まりましたね。
はいはい、
うん、でこれはあの定額、980円ぐらいのお金を払うと、
うん、
1ヶ月間音楽聴き放題というサービスだったんですけど、
はいはいはいはい、
例えばこれであのいろんなね、あのカテゴリーがあるんですよ、
うん、
で今実際に立ち上げてみますが、ミュージックアンリミテッドというのね、ボタンを押すとすぐに始まるんですけども、例えば、J-POP とか、
うんうん、
ジャズなんていうのは当然なんですけど、その他にですね、例えば FPS に合う曲セレクションとか、
うん
うん、
ロールプレイングに合う曲セレクションみたいな、うん、項目があって、そういう音楽を、
うん、
そのミュージックアンリミテッドの方でピックアップしてもう連続再生してくれるんです。
お、いいね。
うん、でね、でね、
うん、
連続再生してる音楽を BGM で流したまま、
うん
うん、
ゲームができる。
なるほど。
そしたらゲームの方の BGM が消えてるのね。
ね、ごめんなさい、そこはちょっと確認してないんだけど、
消えないとおかしい
もん、ね、ゲームの音は流れたままのはず。
ああそう、乗っかる、
そう、ゲームは流したまま BGM も流せて、音量調整は独自にできるので、
ああそうかそうか、消しちゃってもいいし、
BGM の音を少し下げてもいいし、
うんうん、
ゲームの音を少し下げてもいいしと、
うんうん、
で前あのタイジがマクロスをやってる時に、うん、好きな音楽を流しながらって言ってたじゃん、
うんうんうん、
ああいうことができちゃうってことよ。
それはね重要なのよ
、
まあ、マクロスだけじゃないんだけど、
うん、
例えばガンダムのゲームやっててね、
うん、
まあ、スパロボでもいいよ、
うん、
スパロボって基本的にボーカルトラックは入ってないでしょ。
うん、入ってないね。
あの BGM というかそのカラオケ音源みたいなやつじゃん、
うん、
それがいいって人もいるんだけど、
うん、
やっぱりボーカルトラックあった方がテンション上がるわけよね。
そうね、
うん、そこでこう例えばガンダムでずらーっと初代から、一番新しいのまでとりあえず入れといて、
うんうん、
で今ゼータガンダムだからゼータガンダム流そうとかできると一番いいよね。
うん、それにね近いことがね、このミュージカルリミテッドをバックグラウンドでマルチタスクで流せるっていうのがねあります。
これはいいね。それプラス配信とかもできたりしたらなおいいね。
配信はできるんだけどね、音楽まで配信できるかちょっと確認してないね。
そこは多分ちょっとやばいかもしれんからな、
うん、ゲームの音は流れるんだけども、うん、
音楽はちょっとね、
うん、はい、でマルチタスクということは、
うん、
ゲームも一緒で、
うん、
終了させるってしない限り、
うん、
現在の状態がスタックしていくので、
うん
うん、ゲームもタスクとして残っていくという、
うん、ああじゃあ、うん、ゲームしてて途中でフレンドが来ました、
うん、
でこっちのゲームやろうよって言ったらそっちに移って、
そうそうそうそう、
で、
まあ、そうまた終わったら戻る、
ね、終わったら戻ったりっていうのができるようになるのね。
そういうこと、
ああそれはいい ね、 ね、
うんうん、意外とねこの柔軟性が高くなってる感じがして、
うんうん、
いいです。
はい、
うん、あとはまあ PS ボタンってあの おなじみの、
うん、
電源管理とかねメニューをするボタンですけど、
うんう
これの項目がちょっと増えまして、
うん、
この PS ボタンの中でそのアプリをアプリっていうふうに呼んでますけど、ゲームを終了してみたりとか、
うん、
音楽の再生を変えてみたりとか、
うん、
まあ、周辺機器、うん、今までプレステ3だとヘッドセットセットアップしようかとか、キーボードどうしようかとかっていうと、一回こうメニューに戻らなきゃいけなかったんでね。
あ、しかもゲームも終わらないとダメだったもんね。終わ
して、うん、それが直接、まあ、どこまでできるかちょっとまだ確認はしてないんですが、
うん、
じゃあ、スピーカーの音量をね調節しようかとかっていうのがこの、プレステボタンの中から、操作できるようになっています。
はい、
もうちょっと続きますけども、
はい、
ポイントの4番目、電源管理。
はい、
電源、
まあ、先ほど言いましたけども、スタンバイというのがね、
うん、
新たに入ってきたよということで、当然終了させるのも早ければ、うん、起動するのも早くなります、
はい、
今までで、まあ、でもそんな変わらないですけどね、
うん、
ただ根元で電源をバチンと切る人、
うん、
私なんかそうなんですが、節電というか、まあ電源をねスイッチ1個で管理したいんで、テーブルタップ自体を全部パチンと消しちゃうんですけど、
おほ、
そういう人はスタンバイ状態で消すとエラーで残るのでは
い、はい、
そういう人は間違いなくスタンバイじゃなくて電源を切るように設定しなきゃいけないよと。
途中で電源切れたよって出てくるのね。
そうそうそうそう。それからですね、PS4 はですね、エラーの情報も記録をします。
うん、
でどういうエラーがあったかっていうのが、まあ、詳しい説明は別途ウェブサイトを確認しなきゃいけないんですけども、
うん、
エラーの情報が残るので、
うん、
何かあった時にこう対応しやすいというね、
うんうん、
で私の場合は2月23日の14時18分51秒に、
うん、
1個エラーが起きてるんですけども、
はい、
これは電源オブジェクトが切ったもんだから怒られたっていうやつ。
電源ブチ切りしたからブチ切れられたのね。
そうそうそうそう、ブチ切れてブチ切れられたしね、はい、ポイントのその5です。
はい、
PS4 はデバイス間の連携がだいぶ充実をしてきてます。
はい、
うん、まず一つ、これが一番大きい進化だと言ってもいいでしょう、
うん、
スマートフォンとの連携が、
うん、
ほう取られるようになりまして、
はい、
ですね、その名も PS じゃない、プレイステーションアップ、アップスっていうのかな、プレイステーションアプリっていうのかな、
うん、
いうのがありまして、
うん、
iPhone でも Android でもあるんですけども、
うん、
スマートフォンで、例えばみんながログインしている情報とか、
うん、
あとプレイステーション4の中と人とのチャットとかができるようになってます、
うん、
プレイステーションで。
いいね。
うん、例えば、ああ今日暇だなって、みんな遊んでないかなと思ってプレイステーションアップを立ち上げると、
うん、
誰が今何をしてるのかっていう、
うん
うん、誰々が三国無双してますよとか、うん、誰々がグランドセフト落としてますよっていうのが、プレイステーションの画面と同じように確認できると、
はい、
いうことと、それの人たちに対してメッセージが送れるので、
うんうん、
今からみんなでコールオブデューティやらないとか、
うんうん、
ここで送って、あ、じゃあゲーム立ち上げようみたいなことができる、
うん、それはまあ、例えば会社にいて、
うん、
まあ、家帰るかっていう時間帯に、まあ、パッとこのスマホ見て、あ、もうそろそろみんなやってるなみたいな感じで見て、
うん
うん、今から帰るからもうちょっと待ってみたいな送って、家帰って遊ぶっていうのもいいね。
いいね、
うん、
いいですね。そういうのができるんです。あとはスマートフォンから PS4 に接続ができるんですね、
うん
うんうん、で一番大きいのはセカンドスクリーンという、
うん
うん、
例えば我らが小島プロダクションのメタルギアソリッド5、
はい、
3月20日ぐらいにはグラウンドゼロスですかね、
うん、
有料体験版が配信されますけど、
うん、
ああいうやつで、
うん、
本人がマップとかを見る、
うん、
そのマップを、
うん、
この iPad とか、
うん、
スマートフォンとか、うん、iPhone とかのセカンドスクリーンに表示ができる。
かっこいいな。
かっこいいでしょ。そうすると画面はテレビ画面一つだけど、うん、手元ではマップが確認できる。
かっこいいな。
これちょっと画期的だよね。
いいね。
なんかね、スマホとかで無線が取れたらね。
そうそうそう。
かっこいいよね。
こちらスネークみたいなね。
ここで。
あゆオタクトゥーみたいな。
いいね。その何、その例えばマップが出てて、
うん。
そこにこう、ここにじゃあヘリ連れてきてみたいなんでビビってやったら、そこに本当にヘリが来るみたいになるんだろうね。
来る、来るって。
いいね。
あ、そう。で、例えば。スマホの方でピッピッピッとターゲットをチェックすると、
うん、
その実際に遊んでるゲームの方にも即座に反映されてとかっていうのもあって、まあそれもゲームによる経緯なんでしょうけど、
うんうんうんうん、
そういうセカンドスクリーンとしての使い方ができると。
あ、なんかそれで本当に例えばこうタブレットのいいところ、まあそのタッチパネル、
うん、
そこをすごく利用して、例えばこうグループでこうゲームしてたりして、マップがマップはみんな同じの見てて、
うん、
じゃあここからこう攻めようかとか、
うん、
ここに敵いるから気ぃつけなとかっていうのが共有できたりするともっと面白いよね、
うん、だからこれからコールオブデューティーとか、
うん、
グランドセフトオートみたいな、あとはアマードコアみたいなね、
うん、
ちょっとドンパチやったりなんだりするやつが、あ、このセカンドスクリーンを通してゲームの遊び方自体が変わってくる可能性があるね、
うん
うん、
あ、なかなかね、いいと思う。あとあの MMORPG みたいな、要はファイナルファンタジーみたいなやつとか、
うんうんうん、
あとファンタシースターオンラインだっけ、
うん、
そういうみんなで遊んでるようなゲームも、うん、セカンドスクリーンの活用で、ここに集合、今タイジンが言ったけどね、ここに集合とかさ、
うん、
ここにボスがいるよとかっていうのを共有しながら遊べるようになるかもしれない、うん、大きいです。あ、さらに、これはゲームごとの対応になるんですが、本編をゲームで遊んどいて、
うん、
ミニゲームとかをスマホで遊ぶみたいな、うん、でミニゲームで獲得したアイテムを本編に送るみたいな連携もできるようになるそうです、う
ん、ポケットステーション機能ってこと？
ああ、いいね、そういうことよ。
懐かしいね。
懐かしいね、
うん、
そうそうそう、
はい、
あのトロちゃんが帰ってこなくなったりするやつね。まあこれがスマホですけども、
はい、
当然これまでと同様にビータ、
うん、はい、
うん、なんかとの連携もできます、
はい、
で、一番、ビータでの連携で強いところはリモートプレイですね、
うん、
あ、プレイステーションの電源はオンになりますが、
うん、
あ、例えばもう寝なさいって言われてしぶしぶ布団に入ってですね、うん、でもあともうちょっとだけやりたいって時に、うん、ビータでプレステ4のゲームが遊べるわけです、
うん
うん、でビータからプレステ4の電源も切れるので、
うん、
ビータで立ち上げてビータで切るということができるわけなんですが、
うん、
このリモートプレイ、
うん、
Wi-Fi 環境があることが前提になりますけど、
うん、
家の外でも遊べます。
うん、
例えば会社の Wi-Fi、
うん、
例えばコンビニの Wi-Fi、
うん、
でビータを Wi-Fi ネットワークに接続できれば、
うん、
あ、じゃあスタバに行ってドヤ顔で MacBook をっていうんじゃなくて、スタバに行ってドヤ顔で PS ビータで、あの PS4 のゲームを遊ぶってことができるんだ。
あ、外の Wi-Fi でそのできるんだ。
そう、
あれ、
ここでポイントが、
うんうんうん、
すごいでしょこれだけで、
ね、いや、ホームネットワーク内でしかできないのかなって思ったのよ。
そう、
そうじゃない、
そうではないです。
あー、いいね。でもうちのネットワーク環境耐えれるかな。
それはどうかな。
うん、まあそれはね、その国の状況によるとは思うんだけど、
うん、
でも世界中で売るわけじゃん、プレイステーション3とビータ、あ、プレイステーション4とビータって、
うん、
ってことはかなり多分そこも抑えてるんだとは思うけどね。
そうね、
うん、
あともう一つ皆さん、あの冷静に考えていただきたいんですけども、
はい、
うん、PS ビータにつながるネットワークが Wi-Fi であればいいわけです。
うん。
うん。
おや？何か気づきませんか？
テザリング？
そう。
うん。
iPhone5 とか、
うん、
うん。
あるいはまあ、ポケットルーターみたいなね。
うんうんうん、
ポケット Wi-Fi みたいなね。
うんうんうん。
なんでもいいです、うん。Wi-Fi 接続を提供するモバイル端末を経由すれば、
うん。
外の Wi-Fi につながらなくても、
うん、
ビータで遊べます。
おーってことは新幹線の中でも行けると。
そうだね、通信さえ確保できれば
深夜バスの中でも行けると。
そ、
明るさに気をつければ。
iPhone5 のテザリングで、
うん、
リモートプレイをした人がいるそうです。
うん。
うん、で、できるよと、
うん、
いう方も確認できたので、まあ当然ですけどね、回線の品質が問われるのは間違いないし、
うんうん、
通信量も多くなるので、
うん、
その 7GB の、ね、上限値とかっていうのもありますから、
うん、
まあ時と場合ですけども、
うん、
これまでよりもはるかに多くのシチュエーションでリモートプレイが楽しめますよと。
素晴らしい。
いいね。そのリモートプレイっていうのはもうプレイステーション4のゲームの本編だもんね。
そうだ。
あれがすごい。
なかなかね。
あ、
ちょっと考え方変わるよね。これまでは、
うん、
あの PS、例えばね、プレステ3で遊んでたゲームと、
うん、
PS ビータで遊んでたゲームって違ったわけだよね。
うん、
で
別々にソフト買ってみたりとか、
うん、
ああいうことをしてたんだけど、じゃあちょっと出張に行ったけど、
うん、
今いいとこだから出張先のホテルで Wi-Fi つないで、
うんうん、
ね、あのプレステ4のゲーム遊んじゃおうかなみたいな、
うん、
すごいね。
ね、
うん、
気になる、あそこまで行きたいみたいなさ、
うんうん、
ああいうのができるようになるわけです。
もうあの、まあ、ドラクエじゃないけど、もう本当あのドラクエとかだと、
うん、
ボスは倒さなくていいけど、
うん、
ちまちまレベル上げはしたいとかっていう状況がある。
はいはいはいはい、はい、
ああいう時とかもいいよね。
もう半ばね、作業芸のようにね、レベルアップだけしていくとか、うん、そういうこともできるわけ
です。でもそのボス倒す時はプレステ4の大画面で頑張るみたいな感じでも、
はい、
これいいな。
いいでしょ、
うん、
あとはですね、あのこれ面白いなと思ったんですけど、
うん、
あの NAC っていう、さっきから出てきますけど、
うんうん、
あのプレイステーションで提供しているゲームですね、
うん、
これはあの例えばコントローラー2つあると、
うん、
あと2人目がこうマリオとルイージみたいにおまけキャラみたいにして、お助けキャラみたいにして入れるんですよ、
うんうんうん、
で、初期の PS41個だけ買うとコントローラー1個しかついてきませんですけど、
はい、
ビータをコントローラーとして登録しちゃえば、
うん、
ビータでこう2プレイヤーで入るってくることもできるのね。
ほうほうほうほう。
ビータを単純にコントローラーとして使うっていう方
法ありの
WiiU のコントローラーみたいなもんか。
そうだね、
うん、
ああそういうのもできるので、
はいはい、
だいぶそのビータと PS4 という連携も強くなってきてると思います、
うん。
と幕立てるようにいろいろ話してきましたけども、
うん、
結構ね、まあ、あの今全くコンテンツがない状態
なんで出たばっかりだからね、しょうがないよね、
うん、なんともしょうがないところなんですけど、
うん、
でもこう純粋にゲーム機器として見ると、
うん、
だいぶ、可能性が感じるかなと、
うん
うん、
いう状態ではあります。ここでコーヒーポイントなんですが、
うん、
はい、
まず一つは、まあ、コーヒーポイント、まあ、注意点からなんですけども、
うんうんうん、
今のところ例えば MP3 の再生、
うん
うん、
あとハードディスクとかに入ってた音楽ファイルとか動画ファイルの再生、うんうん、それから DLNA の接続は対応してません。
対応してないんだ、
うん、だから今まで PS3 でパソコンの音楽を再生してたよとか、
うんうんうん、
あビデオを再生してたよとか、
うん、
あとは PS3 自体に音楽ファイルを入れて聴いてたりした人は、
うん、
PS4 では同じような使い方はできないってことね、
うん、
でここだいぶ批判もあったみたいなんですけど、
うん、
多分ミュージックアンリミテッドとか、
うんうんうん、
ビデオアンリミテッドっていうその新たなコンテンツを提供するの方を優先して、
うん、
まあ、わざと機能を制限したんじゃないかなっていう気がします。
うん、
音楽が聴きたかったらミュージックアンリミテッドで聴いてねっていう使い方を浸透させたかったのかなっていう。
なんかだったら、
うん、
全部網羅しててねって思うけどね、正直ね、
うん、まあね、うん、あとはそのミュージックアンリミテッドが iTunes のように音楽プレイヤーの機能も持ってればよかったなと思うんだけどね、
うん、ああそうだね、うんうん、
ああそうするともうシームレスに自分が持ってる曲、この人の例えば 曲の新しいアルバムをアンリミテッドで聴くみたいなさ、
うん、
あ、私これ持ってなかったんだって、でも聴けてるのなんで、うん、ミュージックアンリミテッドだからみたいな感じでね、
うんうんうん、
だったら本当は良かったんだけど、
うん、
そうすると今持ってるやつから増やしていくのはもうアンリミテッドで増やせばいいわけじゃん、
うんうん
うん、だけどまあそれが今のところできてないと、
うん、まあそこ
でこれは今後の
課題だね、
アップデートで対応の予定らしいです、
うん、
あ、一応予定はしてるんですね、
うん、どちらについても DLNA についても MP3 の再生についてもアップデート対応はしていくような方向性らしいです。
はい、
はい、まあ注意点ここだったんですが、うん、購入時期について皆さん悩んでると思うんです。
はい、
うん、
果たして買うか買わざるべきかみたいな、買うべきか買わざるべきかみたいなね、
うん、
で今のところ、
うん、
買わなくていいんじゃねっていうのが、
うん、
コーヒーとしての見解です、
うん
うん、
買っておきながら、
うん、
で考え方が2つあって、
うん、
リミテッドパックって今売ってますね、
うん、
ナックとそれから1年間延長保証というのがパックになったものですけど、
はいはい、
これが1年間延長保証付きのパックが、
うん、
あっさりなくなるんじゃないかって言われてます。
はいはいはい、
今のその初期用意した分を売り切ったら、うん、もう増産はしないと、要は普通の PS4 での販売になると、
うんうん、
で1年間延長がついてて NAC も無料でついてくるので、お得なバッグになってるのは間違いないんですね、
うんうんうん、
だからもう3月に出るコンテンツ、例えばメタルギアみたいなのがあって、うん、もう買うのは決まってるんだと、
うんうん、
ただいつ買うかだけ迷ってるっていう人は、
うん、
このリミテッドパックが買えるんであればすぐ買った方がいいような気がする。
そうだね、
うん、
ああ、で、いずれ買うんだけど、まあ、うん、今年の後半になるかどうかまだ分かんないっていう人は、
うんうん、
まあ、わざわざそのリミテッドパックを買わなくてもいいと思うので、
うんうん、
その人はもう欲しいものが出てきたら買うという、
うんうん、そうだね、
ああ、っていうことでいいかなっていう気がしますね。
はい、
であとエディションがリミテッドパックでも、うん、そのカメラがついてるエディションと、うんうん、カメラがついてないエディションって2つあったんですけど、
うんうん、
じゃあカメラはどうなのっていうことなんですよね、
うんうんうん、
で私は、まあ、カメラなんか絶対使わねえと思って、ずっと僕に自分なんか映さないし、
うん、
絶対使わないと思ってカメラなしのエディションを買ったんですが、
うん、
落ち着いて考えてみるとね、
うん、
価格差って 2,3 千円なんですよ。
うん、
でもう単体で買うと確か 5,000 円ぐらいしたので、
うんうん、
あ、だったら買ってたらよかったかなみたいな、
うんうん、
気もして、
うん、
まあお値段によって、まあ、これぐらいだったら買ってもいいかなと思う人は将来何か面白いゲームでのね利用ができることを期待しながら買ってもいいのかなっていう気がします、
うん、はい、
うん、で最後もう一つ、
はい、
プレイステーション4を買って、
うん、
実は一番感動したポイントがこれなんですけど、梱包、
梱包
パッケージ、
そうパッケージ、ぜひぜひ段ボールを見てください。何のこっちゃいって話なんですけど、
薄かったのは知ってる。
そうね、意外とあのプレイステーション3に比べて、
うん、
箱が小さくて、あれってこんなもんなのっていうふうにびっくりされた方多いと思うんですけど、
うん、
非常に無駄がなくて美しい梱包になってます、
うん
うん、でプレイステーション3自体、あ、プレイステーション4自体をですね、
うん、
段ボールのこう枠、橋桁みたいので挟んで段ボールに入ってるんですけど、
うんうん、
その段ボールもですね、積層構造の何層かが張り合わさった構造になっててガッとこうはまってるんですが、
うん、
今までだとね発泡シートみたいなやつでこう全部がくるまれてるんですけど、
白いやつよね、
うん、
そうそうそう、うん、その発泡シートと透明のビニールとが張り合わせになったやつで、
うんうん、
しかも袋になってない帯なのただの、
あ、いいじゃん、
巻いてあるだけなんだ、
そう巻いてあるだけ、くるんと巻いてあるだけなんで、
うんうん、
まあ、あの作業性もしやすいですよね、
うん、
でしかもそんな貼り合わせの保護フィルムなんか見たことない、初めて見た、
うん、
で必要なとこだけその段ボールと合うとこだけが発泡シートになってて、
うん、
あとはまあクリアなビニールになってるんですけど、
うん、
その他その段ボールの コントローラーとか取説とかケーブルとかが入る部分も、
うん、
1枚の段ボールで折り込んであるんですけど、
うん、
そこがこのうまくこう閉じて止めてる部分とあと取っ手の部分とみたいなのがね上手にできてるんですよ、
うん、
でも必要最低限なんだけど保護する段ボール梱包になってる。
いいね、
スマートだ。
スマートなんです本当に。こう何を熱く語ってるんだと思うんだけど、もう
最初の何秒かだけだけどね、そう感動するの。
そうそう。でもね、あの本当気づいてなかった人はもう一回段ボールを開けてみてほしいね。
うん、
あこんなに要は無駄を省いてきちんと梱包はできるんだっていう。で当然だけどエコだしコストもかからないし、だけど商品を守るっていう梱包がとっても要は一つの芸術です、あれはもう、うん、
もうパッケージファンからしたら垂涎のアイテムですね。
もう一度我もと見せろと言いたくなるぐらいいい梱包になってますので、ぜひ見てください。バカみたいだけどね。
でもまあ確かに店頭で、
うん、
あのプレステ4を買っている人たちをもう見てたのよ、そのヨドバシカメラ博多店で、
うん、
本当だ、意外とちっちゃいんだな、どうそれでどうしようって悩んだね。
ああ
の そのまま博多からその福岡空港に行って上海に行くよっていうタイミングだったから、
うん、
でかかったらもう買うのやめようって思ってたのよ、
うん、
でも梱包を見たらあれそんなに仰々しくないし、これなら空飛行機に持って入ろうと思っても全然持って入れるわっていうサイズだったから、
うん、
超悩んだよね。
うん、あれなら持って帰れるよね。
持っていけるね。
はい。ということで、だいぶ偏った、
うん、
プレッションの
プレステーション
4の
プレステーション4なのに、あの画質の話は一切しないっていうね。
なかったね。最終的には梱包を見ろって話だったからね。
うん、
カイラ君どうですか、あの欲しい欲しいというのは、あの桜中の方でも言ってたのは聞いてたんですけど、
はい、
今あの偏った説明を聞いてみてどうですかね。
いやー、まあ、一つねその梱包に関してすごくね興味が湧きまして。
ありがとうございます。
あとはそのビータとかね、
うんうん、
あとそのスマートフォンのアプリとの連携が思った以上に充実してるっていうところがすごく魅力的に感じましたね、うんうん、
そうですね。
そのスマホでね、なんか画面が増えて、
そ
こからさらにゲームが、ね、
うん、
楽しみ方が広がるっていうのはすごくなんか、
うん、
ね、なんか今までずっと両方ともあったのにできなかったことができるようになってすごく楽しそうだなと、
うんうん、ね、
うん、
本当にゲームの遊び方が変わると思う、
うん
うん、そのなんていうのかな、よりインタラクティブって言ったら言葉があれだけど、
うん、
うん、ゲームのプレイヤーが手元で見てる演出だったものを今度実際自分が手元で見るっていうね、
うん、
で当然画面から目を離すわけですから、
うん、
その間に危険があったりするっていう、
うん、
そのリアリティ、
うん、
ああっていうのがねなかなかいいと思うな、
うん、
というふうにお送りしてきましたが、
はい
はい、
これから実際あのゲームも出てくるんでね、
うん、
だいぶ今年の年末にかけて、PS4 は熱く語られていくことになると思うんですが、
うんうんうん、
まあそれについては秋口のたまには偏ったの回でお話できればいいかなと思っています、
う
ん、まあ、
ちょうど半年後ぐらいのね。
そうだね。
あでも本当にスマホと連携できて、その今ね DS で遊んでるのよ、 3DS で、
うん、
3DS でも遊ぶし、ビータでも遊ぶし、プレステ3でも遊ぶんだけど、
うん、
やっぱね、そのフレンドと一緒に遊ぶっていうのが、DS だと結構敷居が高いのね。
なるほどね。
あの、
そうだよね。
どう言えばいいんだろうね。DS の場合は、もあのこう持ち寄って現場で遊ぶことが重きがある感じ。
うん、
で、まあ、Wi-Fi でも遊べるんだけど、フレンドがオンラインの状況ってもちろん見れるのよ。3DS でも。うん、なんだけどそこが表面化してない状態があるから、なんかこう遠くにいる友達と遊ぼうってなるとちょっとんどうしようかなってこう悩む部分があるっていうのが正直なところで、 で、プレイステーション3とあとはビーターの場合は見れるんだけど、そんなにすぐは見れないじゃない。
うん、
そうね、まあ、まだこう同じ土俵には上がってなかった感じがあるよね。
うん、で、まあ、ビーターに関して見れるんだけどっていう状況、もう本当にビーターを持ち歩いてないといけないし、Wi-Fi の下にいないと見れない状態、誰が今やってる、うん、遊んでるのかっていうのが、それが、まあ、そのさっき言ったプレイステーションアプリみたいなので、スマホでサクッと、じゃあ例えば今小泉がコールオブデューティで遊んでるよっていうのが、もう例えば今家に帰ってる状態の帰り道で見れちゃう、
うんうん、
そしたら、あ、じゃあもう今日帰ってゲームちょっとしたいなってやっぱ思うじゃん。
そうだよね、
まあ、その思うか思わないのかっていうのはすごい差がでかいのかなって思うよね。
ああ、
うん、
ちょっと待ってろ今俺帰るから、
ああ、
うん、
もうあと15分ぐらいで帰るから
待っててよ、
うん、
なんちゃ1ラウンド遊んどくからさみたいな。
ああ、でもまあそんなんでね、こうゲームを、まあ今のあのコマーシャルじゃないけどさ、そのゲームをっていう遊び場でみんなで遊ぼうよっていうのは今回すごく楽しみだなっていうのはあるよね、
うん、
まあそれ遊ぶためにもソフト早く出してよっていうのもあるけど
そうね、うん、でこれでキラーコンテンツがね出てくればあれですけど、
うん、
あの初週というかね、あの32万台ぐらいかな、
うん、
あの PS4 が販売したらしいんですよ、
はいはいはい、
発売2日目の記録だったかな、よくわかんないんですけど、
日本で、
うん、日本で、
うんうん、
もう世界では100万台以上売れてるんですけど、うん、だから32万台というと、もうだいぶあの日本のゲームマーケットから言ったらものすごい売れ方をしたんですね、
うんうんうん
うん、でだって今よ、
うん、
今任天堂、例えば 3DS とかが、
うん、
1100点、まあまあ月間週間でかな、
うん、
あ、ごめんなさい、月間で5万台とか、
うんうん、
ビータが2万台とか、
うん、
いう中で、
うん、
32万台、うん、しかもプレイステーション3は累計でも963万台しか売れてないんですよ。
おお、そうなんだ。
そんなもんなんですね。
うん、はは、そう、その中でもう32万台売れちゃったっていうと、
うんうん、
だいぶもう恐ろしいスタートダッシュになってはいます。
そうね、
うん、まあ、でこれでコンテンツが揃ってきたら当然それに合わせて売れていくと思うので、
うん、
うん、期待はかかるかな。
そっから PS ビータの方も多分後追い需要で出そうな感じもするよね。
うん、
うん、
外でねやりたいとかね、
うん、うん、そしたらビータの方のソフトもなんかこう出てきたり、もっと今よりね、今結局ビータのソフトも知れてるから、
うん、
そこら辺
も私個人的にはもうさっさと逆転裁判とかをビータなり PS4 に移植してほしい、
うん、なんで逆転裁判なのやりたいだけ、
ね、やりたい、
あ、
やりたいけど 3DS 買う気がない。
あ、まあね、なんだけど、まあ、その辺がもっとビータの方もその盛り上がってくれれば一番いいかなっていうのは正直なところだね。
はい、うん、と、まあそんなこんなの、デビュー速報でございました。
はい
はい、
カエラ君眠いところありがとうございます。
いえ、とんでもござい
ません。参加していただいて
楽しかったです。
はい、はい、まあね、あの多分明後日あたりも買ってくるんじゃないかなと思って期待してますんで。
はい、い
き
いや、買わなくていいって言ってんのに。
あ、だから、笑っちゃおうかな、みたいな。
買ったし、みたいな。
ということで、お送りしてまいりました。
はい。
電気屋ウォーカーでは皆さんからのメール、お便りをお待ちしております。インストウェブのトップバナーにあります、お問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。